はい、皆さんクリスマスおめでとうございます、クリスマスのイブニングということでですね、今日も6時から、日没の6時から、明日の6時までクリスマスなんですね。まあ、そういうことで、皆さんと一緒にお祝いできることを感謝します。また本庄キリスト教会のこのようなキャンドルサービスによくお越しくださいました。歓迎いたします。で、今日は待ちに待ったこのクリスマスということでありますけれども、多くのキリスト教会ではですね、あの12月25日を救い主キリストの誕生日と決めて、降誕日ですね、降誕日と決めてあのお祝いしています。で、この日はですね、昼の時間が一番短い冬至ですね。これはつい最近終わったわけであります。で、冬至が終わってこれから昼間の時間がだんだんとこう長くなるわけですね。太陽がこうどんどんこう時間を増してくるということで、義の太陽であるキリストの降誕を祝うという日には等してですね、誠にあのふさわしい日なんですね。まあ、そういうことで、今日このようにしてあの全世界のキリスト教会でお祝いをしております。どうぞ中に入ってください。大丈夫ですよ。どうぞ。そしてですね、キャンドルを灯してますよね、私たちは。で、このキャンドルを灯しているわけですけれども、これは闇の中にあって光であるキリスト、世の光であるキリストが世界を照らすという意味で、このキャンドルを灯すという習慣があります。世の中はどんなに暗くなったとしても、イエス・キリストを信頼してイエス・キリストと共に歩むということは、そこにこう光があるわけですね。まあ、そういうことでよくキャンドルサービス、初夏礼拝とかですね、この日を言うわけです。クリスマスイブ礼拝とか、まあ、いろんな言い方するわけでありますけれども、これも意味があることなんですね。ところが、日本人にとってはですね、師走と言いますから、先生方も走っている、もう忙しくてしょうがない、商売している人もみんな忙しい、まあ、そういうことでありまして、なんでこの季節にクリスマスがあるのかなというふうにこう思っておられる方もいるかもしれません。でもこれは全世界において意味のあることですから、この1時間だけはですね、せめて年のこの暮れの忙しい時を忘れてですね、本当にこう静まって、イエス・キリストと私たちはどういう関係があるんだろうかということを共に考えてですね、そして、クリスマスを本当の意味でお祝いすることができれば、幸いであります。で、今日のこのテーマは、取りなすイエスという題で、皆さんとご一緒に考えてみたいと思いました。で、今年のクリスマスはですね、私のメッセージでありますけれども、あの12月の1日から日曜日4回に分けてね、ずっとあのキリストの誕生からですね、お話ししてきました。礼拝にこう集っておられる方、思い出してください。まず第1回目は、イエスがベツレヘムでその母マリアを通して、誕生した、降誕したということでありますね。これは神が人として生まれたということであります。そして、イエスはですね、父母と共にナザレで生活し、両親に仕えてですね、知恵が進んで背丈も大きくなり、神と人に愛されていった。これは第2回目ですね。そして、3回目は何かというと、30歳のイエス様で、イエス様というお方は実はこの地上においてはですね、神が人となって来られた方でありますけれども、この地上においてはわずか33年なんですよね、生涯は。ああ、私よりも短いなとかね、いうふうに思っている方が多くいらっしゃると思う。わずかそれだけの時間で、30歳の時、ご自身がメシア、救い主であるということを公に宣言して、そして3年間の公生涯、それは公の生涯、いわゆる弟子たちを持ち、そしてあのユダヤの北部のガリラヤ地方というところで主に働きをされて、そして、最後にはですね、そのエルサレムにおいて、ポンテオピラトの下で十字架につけられて死んでいくんですね。 そしてその死んでいったということは、それは罪人の身代わり、私たち人間の罪の身代わりとして罪のない方は死んでいかれたということであります。それ3回目に話しました。思い出しながら聞いてください。そして、この間の日曜日は何話したかと言いますと、4回目、それはイエス・キリストは死んで終わっただけではありません。皆さんご存知のようにクリスマスが終われば、今度3ヶ月4ヶ月後にはどんなお祝いがあるんでしょうか。はい、イースターですよね。イエス・キリストはもう復活するということでありますから、十字架にかかって死んで、墓に葬られ、そして黄泉に下って3日目に死人のうちからよみがえられたということでありますね。そして多くの弟子たちに現れ、復活の事実を示している。これが4回目のこの間のメッセージ、覚えてますか。もう忘れました。あの、忘れてもらっても結構なんですけど、あの、覚えている方は幸いだと思って、ね、で今日はあの、その後復活した後、イエス・キリストというお方はどうなったのかということを今日ご一緒に考えてみたいと思うんですね。で、ちょっと画面こちらには出てないんですけれども、小畑さんがあの素晴らしい朗読をしてくださいました、あの、使徒の働きの一章というところですね。聖書にはマタイの福音書とかいろいろあります。マルコとかルカイとかヨハネとか福音書があって、イエス・キリスト の生涯があります。それが終わった後、イエス・キリストが十字架にかかって死んで葬られ蘇られた後、その後イエス・キリストに会って、人々はどのような歩みをしていったのか、キリスト教会どういう歴史を歩んでいったのかっていうのが使徒の働きというところに書いてある。ぜひ後であの皆さん読んでいただけると幸いでありますね。でこれはルカというお医者様があの書いたんですよ。ルカ、聖ルカ病院のあのルカですね。その医者であるルカがこれはあの使徒の働きは書きました。で、なんて書いてあるかというとですね、先ほどあの読んでくださいましたところをもう一回あの部分的に読んでみたいと思いますが、あのイエス様は蘇られた後こういうことをされています。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを使徒たちに示された。使徒たちってのはあの12人の弟子ですね。その人たちに示されたわけです。復活したわけですけれども、40日間この地上において弟子たちに現れたの。そしてご自身が本当に生きておるよということを示したの。で、生きているっていうのは霊が蘇ったんじゃなくて、体がですね、栄光の体で復活したということなの。そういう命を持ってあのイエス・キリストは蘇られたわけであります。そしてその後ですね、弟子たちに聖霊という本当に神の霊をあの使うあの授けてですね、そしてイエス・キリストはあの天に帰るんですね。それがこういうことです。もう一回読みます。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエス・キリストは弟子たちに40日間ご自身の復活のことを語り、聖霊という神の霊が下って弟子たちが強くされて世界に出ていく。これは2000年前の話ですね。そして今2000年後、今日本においてもキリスト教会たくさんあります。これはあの最初にイエス・キリストはそのように弟子たちに言われたから。そしてイエス・キリストは弟子たちが見ている間にですね、挙げられた。これはずっと天の御国に向かって挙げられて、やがて、雲に包まれて見えなくなったというんですね。これなんていうかというと、キリストの昇天と言います。私はあんまり日本語上手じゃないので発音が悪いんですね。あの茨城県の出身で発音が悪いんですよ。でこうずっと滑らかにしか喋れない。私が言うのは本当にこう発音が悪いですから、皆さんよく理解してきて、昇天ね、こう天に上げられる昇天。昇天というと日曜日の5時半思い出す人いるでしょ。それは笑う天の方ですから。イエス様は天に上げられる。私たちが今度この地上の生涯を終わった昇天は何て言いますか。それは召される天って書いて昇天なのね。ですからもう同じ 言葉ですけれども、その漢字によって全然違うというわけです。イエス・キリストは復活の後ですね、40日間弟子たちに現れて、そして天にお帰りになったということですね。ここが通常神の臨在する場所、第三の天といってですね、普通私たちが天国と呼んでいるところであります。ここにイエス・キリストは帰られたんですよ、復活の後。ずっとストーリー見てきましたよ、1ヶ月 で今日はこう最後になるんですね、最後というか後半の部分なんですね。天に帰られていく。じゃあ天に帰ってイエス・キリストは何をしているのか。ずっと2000年間何してるんでしょうね。イエス・キリストは約2000年前に来られて、33年の生涯を歩まれて、最後に十字架にかかって死んで葬られ、そして復活し天に帰られたんですけど、2000年間イエス・キリスト何してるんでしょうか。だいぶのんびりしてるんでしょうかね。やることなくてちょっと困ったなっていう感じなんですかね、イエス様は。そうではないんですよね。イエス・キリストという方はですね、毎日毎日お仕事してる。何してるんですか。私たち一人一人に実はイエス・キリストという方は語りかけてるんですよ。取り出してるって言うんですよ。でそれがさっき読んだところでヘブル人への手紙というね、聖書の箇所があります。皆さん後でうち帰ったら読んでみてください。ヘブル人への手紙、ここを読みますとですね、イエス・キリストというお方は天に帰られた後どうなさっているか。それは大祭司。皆さん祭司という言葉聞きました。祭司といっても妻や子供という意味じゃなくて、これは神と人との間に入って取りなすというお仕事をする人ですね。それが祭司というんですよ。でその祭司、しかもイエス・キリストは大祭司としてですね、お仕事をしておられるわけでありますね。もう一度読みます。ちょっとお聞きになってください。ヘブル人への手紙7章24、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。イエス・キリストというお方は永遠に存在するお方なんだ。だからイエス・キリストにとって私たちのこの2000年というのは全然大した時間じゃないんですよ。永遠に存在するお方でありますからね。そしてイエス・キリストは変わることなく祭司の務め、すなわち父なる神と私たちの間に立って、イエス・キリストは取りなしの祈りをされてくる。常に私たちに関心を持ち、私たちが神を信じ信頼をして歩むことを常に取りなしておられる。だから忙しいんですよ、イエス様は。実は全然のんびりしてませんからね。私たちを愛してるんだから、漏れないんだから。どうせ私なんかってここで思ってる人いると思いますよ。60億でしたっけ、今人口65億、70億、それだ、そのうちの一人になって、こんなちっぽけな、こんなどうしようもない人間、イエス様取り出してくれるの、神様見てくれてるのとある人は思うかもしれない。でもその何億分の一の人をもイエス・キリストは愛しておられて、そして取りなしの祈りをしておられるんですね。これが大祭司としての務めをなしておられるイエス・キリストであります。もう少し読みます。25節、ヘブル7の25、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができる。イエス・キリストを求めてイエス・キリストを信じていこう、このお方に信頼して自分の生涯任せていこうという人に対しては、イエス・キリストは完全に救うんです。その人、そういう思いを持たない人に対しては救いませんよ、これは当然ね。でもイエス様を信頼していきたいという人に対しては、完全にイエス・キリストは救いをなしてくださる。救い、これは何か、これはね、永遠の命、新しい命、人生が根本から変わり、生きることに本当に意味が分かって、あなたらしく生きられる、これがイエス・キリストの救いなの。このようにイエス・キリストは私たちを完全に救ってくださることができる。永遠の命、そして罪からの解放、自由にされる。で皆さん、クリスチャンになると自由になりました。どうですか、なった人アーメンって言ってください。
アーメン、
はい。クリスチャンになると、私もね、18歳の時、今からもう45年前ですけど、18歳の時、イエス様信じたらもう不自由になるんじゃないかなと思ったの。 を信じて自分の思い通りいかなくてこんなつまんない人生と最初は思ったの。でもイエス・キリストを信じたらものすごく自由なの。もう本当に自由にされて自分の人生を生きることができるようになる。これがイエス・キリストなんですね。自由にされるんですよ。罪からの救い、永遠の命、そして人を愛し神を愛するという生き方へと導かれるね。これがクリスチャンの生き方なんです。最高でしょこれ。こういう生涯、こういう生涯を送ってみたいと思いません？自分の罪とか弱さとかそういうのを見てすごくぐじぐじしてるんですかね。人の欠点を見たりいろんないやらしさを見たりいろんな悪口って一生終わるんですか？そうじゃないですよね。本当に主を礼拝して主と共に生きる、神と人のために生きる、これ最高の人生ですね。何もすごいことやる必要ないです。淡々と生きればいいんです。自分らしく淡々と自分の生涯を生きる、これがクリスチャンの生き方なんですね。そして見てください、キリストはほら書いてありますよ。あ、私の言うことちょっと聞いてみてくださいね。書いてあります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるの。はい、イエス・キリスト2000年間暇で寝てたんじゃないんですよ。いつも生きていて、そして私たちのために取りなしてくれる。それはどんな取りなしか、私たち一人一人が最高の人生を生きることができる、そういう取りなしなんですね。そしてこのお方はいつも私たちと共にいる、信じる者と共におられる、これがイエス・キリストの成してくださる御業であります。皆さん、イエス・キリスト、それは大祭司、今も生きておられ取りなすお方であります、ありますね。イエス・キリストは復活した後天に帰り大祭司として2000年間あなたや私のために取りなしをしてくださっております。今も生きておられる世界の作り主なる神であります。イエスはあなたが信頼の心を持って神に近づくならばですね、あなたを罪から解放して救ってあなたの人生を根本から変えてください。これがイエス・キリストなんですね。どうぞ2019年、クリスマスを迎えました。クリスマスのイブニングですからね、もうクリスマスも迎えましたけれども、あなたのために取りなすイエス、このお方をぜひ今日心の中にお迎えして、また心の中にお迎えしている方はさらに心の中の中心にお迎えしてね、イエス様を愛してイエス様と共に生きる、そして隣人を愛する、そういう生き方をさせていただきましょう。それこそ最高の生き方ですね。